そうですね。もう毎度のことなんですけど、今、絶賛執筆中でして、今週ぐらいで全部の入稿が、入稿というか、1回目の、初稿の入稿が終わるんじゃないかな、という感じで、執筆をしてます。カレーです。
はい。なんか、容量的にはどれくらい、何ページぐらいのものになりそうなんですか？
200ページ以上とかね、言ってましたけどね、6万から18万文字だったとか、なんか、そんな感じで、そうですね、2人で書いてるんで、あと、まあ、そうですね、なんか、チャット GPT にもめちゃくちゃ書いてもらったんで、どこを削るかみたいな話が、
なるほど。
今後ありそうですね。
私の方は、なんか最近ずっとヌメライ取り組んでて、それで、GCP のバッチですね。あたりを、なんかずっとやってて、ちょっとずつ、そこら辺の知識がついてきた気がします。レゴンです。
レゴンさん共有してくれてましたよね。
そうですね。まあ、後でまた目標のところでも話しますけど、現状、公開できたモデルとかもあるんで、まあ、
おー、素
いい感
晴ら
じで
しい。
すね。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話します。230回目の今日は9月の結果と関東神楽会今週のカグルと、あと読者からのお便りと、いうことでやっていきたいと思います。それでは、そうですね、9月の結果、お願いします。
まずは、一つ目のところで、JCONS API の有料プランでボット構築してみるっていうので、これは、結局まだ有料プランに慣れてなくて、なんか先にヌメライやろうとしたら、まあなんかずっとヌメライに取られた感じですね。で、もう一つがそのヌメライでオープンなモデルを作ってみるっていうところで、これは、まあさっきも言ったんですけど、まあ無事できてまして、それでバッチでも、なんとか。それで今だと、とりあえずモデル3まで今作ってて、その3つとも、公開していて、1つのリポジトリでどんどんモデルを、なんかどんどん増やしていく形で、コードも管理しているので、まあ、ここがもうちょっと増やせていけたらいいなとか、あとはまあもうちょっとですね、ちゃんとそれぞれのモデルのスコアみたいのが、一覧で見れたり、そういうのをちょっと、今後も作っていこうかなと思っています。なんで、目標的には、とりあえず、JCONS の方はダメでしたが、ヌメライの方はできた。なんで、バツと丸みたいな形になりましたね。で、
素
ま
晴ら
だ、
しいですね、
結
この。
局、まあ、オープンなモデルって言っても、ほとんどサンプルコードと変わんないんですが、まあ、サンプルがどういう感じに、推移するかとか、ちょっとだけ変えたりとか、あとはちょっとライブラリ変えてみるような感じで、とりあえず動かしてて、まあ、結果がわかるのが結局、最終的なものが、1ヶ月以上かかるのかな？ぐらいじゃないと、スコアが確定しないので、まあ、そこら辺でもうちょっと様子見たりして、まあ、改善なり、他のモデルに反映させるとか、やっていきたいですね。
素晴らしいです。これ、なんか、先週言ってた、何でしたっけ、メモリが、めちゃくちゃ積んでもメモリ落ちてるんじゃないかみたいなやつは、どうやって解決したんですか？
まあ、そこどこが問題だったかっていうと、結局そのバッチを立ち上げるときに、GCP のインスタンス、その VM、バーチャルマシンですね、を立ち上げないといけないんですけど、結局その、インスタンスが持っているメモリ以上はどうやら積めない、それ以上のメモリは出せないみたいで、だからその、入力欄的には最高 800GB まで書けますよとはなっているんです。それで別に受付もしてくれるんですけど、実際にやろうとすると、その立ち上げてるインスタンスのそのメモリがまあ最大でしたということが分かったので、なんでそもそものインスタンスのメモリをハイメモリのものに変えるとかしてやったら、動くようになったので、
ああ、そういうことなんですね。
ちょっ
じゃあ、
とあれ
インス
は、
タンスのメモリはいくつにしたんですか、結局。
なんですかね。まあ、いくつかモデルやってて、まあ、軽めのでも、結局、ヌメライの4.2だと、まあ、なんだかんだで、最大20、30とか使ってたんで、まあ、余裕持って64ギガのと128ギガの、今、動かしてますね。
すごい。これをじゃあ、そうですね。参考にさせてもらえれば簡単に、毎日、サブミットみたいなのが実現できるってことなんですね。
まあ、ただ、いろいろ
はい。
制約もあって、例えば、ヌメライコンピュートって平日のデイリーサブミットは1時間以内に投稿しないといけないとか、そういう制約もつくんで、まあ、そこら辺はモデルによるんですけど、とりあえずそういうのが解決できているんだったら、はい、このコードを使えばできると思いますね。
そっか。1時間以内なんですね。
はい、
デイリーの方
そうですね、休
は。
日の週に1回のウ
は
ィークリーのサブミットは、
い。
44時間とか結構長めに、土日月ぐらいで使えるんですけど、デイリーの方はもう本当に夜の10時から11時ぐらいの1時間しか使えないので、だからそこに、
どんだけ回すのかな、なんか、
まあ、
あれ
多
です
分、ヌメライ側としてはそれを想定してるんでしょうね。まあ、けど自分は一応ちょっと簡単なモデルで、1時間以内に学習が終わるみたいので、まあ、今回してやってみてますね。
なるほどですね。これは、面白いですしね。バッジも使えるようになるし、めちゃくちゃいいですね。それで、私の方は、そうですね、チャット GPT の本を、書き上げるというのと、ヌメライで自動投稿システムを作るということだったんですけど、チャット GPT の本を書き上げるというのは、そうですね、もう書き上げるというか、初稿入稿を全部終わらせたかったんですけど、ちょっとまだ、無理なので、無理というか、あと1週間ぐらいかかりそうなので、そうですね、来週というか、まあ、今月中めどで、頑張りたいなっていうところですね。今の段階では三角で、って感じです。で、ヌメライの方はちょっとやれていなかったので、そうですね、来月はまたちょっと時間が取れそうなので、来月こそ頑張りたいなという感じを持ってます。そうですね、もう9月だから、残り3ヶ月ですね、あと来月で、で、次の話題が、関東神楽会というのが、9月23日なので、土曜日かな？土曜日の、12時半からですね、夜20時くらいまでかな？ありまして、ありましたというので、これに行ってきた、話を、したいんですけども、そうですね、なんか、これまでというか、オフ会というか、リアルイベントがずっとやれていなかったので、リアルのイベントをやりたいね、みたいなのを、なんか、チューリングのいのいちさんとか、コロンビアさんがなんか企画して、私とかユープラさんとか、島越さんに声をかけて、ちょっと、企画したみたいなイベントで、そうですね。30分ぐらいの公演を5つと、あと、6人ぐらいかな、LT を応募してくれた人がいて、それで、5個の発表と6個の LT で、イベントをやりましたという感じですね。本当、どれも面白い、発表で、招待公演というか、その30分の発表の方は、これから YouTube で後日、動画を上げていく予定なので、まだ、見れてない人は、その YouTube が公開されてから見てもらえれば、全然、なんていうんですかね。その発表を見ることができるので、どれもそうですね、面白かったですね。で、LT の方は、まあ、6個あって、ちょっとこれは動画とかは公開しない予定なんですけども、皆さん資料出してくれてるので、資料を、読んでもらえればな、というとこですね。特に、まあ、なんていうか、盛り上がったのは、高井戸さんのデータ分析とコンペとの向き合い方みたいなので、なんか、ネットミームになりそうな、ネットというか、まあ、カグル界隈のミームになりそうな、なんか面白いというか、そういうのがたくさんあってですね。まあ、こういう目立ってる人は、ツイッターで目立ってる人は本当に氷山の一角みたいな上位だけだとか、カグルは、藤井聡太とか大谷選手と一緒に将棋とか野球をするようなもんなので、いい順位を取れなくても全然気にすることはないみたいなですね。そういう、まあ、これまで誰かが言ったかもしれないんですけど、まあそういうことを改めてですね、なんかこう資料にまとめて発表してくれて、とってもいい発表だったな、みたいな、感じがあって、まあそうですね、ツイッターのハッシュタグとか追ってもらえれば、その時の、なんかみんなの反応とかを見れると思うので、そうですね、それで、見てもらえればな、って感じですね。 レオンさん、今回は参加はしてなかったですか？
そうですね。何も、それで、資料とかも終えてないので、はい。後から公開されるなら、そこら辺をぼちぼち見ようかなという感じですね。
そうですね。はい。ぜひ見てもらえればですね。あと、もう一つ紹介するとしたら、キャットブーストの、GPU の秘密っていう、俵さんの LP も結構面白かったなと思っていて、GPU に設定すると、なんかスコアがうまく出ないね、みたいな、キャットブーストは CPU の方がなぜか強いね、みたいなことが言われていたんですけど、まあ、ドキュメントをしっかり読めば、なんか書いてるそうで、GPU になると、設定すると、自動的に、設定される、パラメーターがいくつかあるみたいでして、それで、パラメーターに気をつけて、GPU の時でも、その自動的に設定されるパラメーターをちゃんと手動で設定しとけば、CPU と、あるデータでは CPU と同じぐらいの、何ですか、スコアが出たみたいな LT になっていて、そうですね、結構 GPU のキャットブースト使ってるものの、それは知らないで結構使っちゃってたので、はい、ちゃんとドキュメントを読むとか、はい、大事だなっていうことが分かった。すぐなんか8分だったんですけど、素晴らしい LT だなっていうのが、俵さんの LT でしたね。
場所はどこら辺でやったんでしたっけ？
場所は、今回は、虎ノ門の、KDDI デジタルゲートっていうとこですね。はい。そこに、はい、貸してもらいまして、はい。めちゃめちゃ、虎ノ門のね、すごいとこだったんですけど、はい、いい感じの場所でしたね。
どれくらいの広さの会場なんですか？
今回100人ぐらい集まったと思うんですけど、100人が結構入っていい感じに、はい、発表を聞けたりとか、懇親会もできるぐらいの感じでしたね。
あとどう
最
なんです
初、
かね。あと、なんか会場の熱量というか、カレちゃん以前のそういう、関東神楽会も参加したかもですけど、なんかそういう違いとか、なんか層が変わったとか、なんかそういうのはなんかあったりしますか？
ああ、そうですね。前から5年前ですからね。結構関東カグルミートアップ東京とかのカグルデイズ東京とかやってた中でね、みんな結構ね、両方参加してる人を考えるとみんな5歳年を取ったね、みたいな。はい、感じもあったりして、そうですね。そんなに、なんていうんですかね。学生枠は今回あって、学生枠は11人だったんですけど、そうですね。まあ、当然、新しい人めちゃくちゃいたんですけど、そんなになんか、若い人が入ったみたいなイメージは今のところなかったですね。そんな感じでね、この、ハグル界隈、あとね、ほとんど、まあ女性の方もいらっしゃったんですけど、結構男性が多くて、まあ毎回そうだと思うんですけど、ハグル系のイベントって。そうですね。まあそういう、まあ感じで、ちょっとね、今後どうなっていくのかなっていうとこですね。いや、でも、本当なんでしょう。ツイッター上でしか会えない GM の方々にめちゃくちゃ会えまして、はい。そうですね。本当に、5年ぶりに会ったとか、4年ぶりに会ったみたいな人と話すことができたんで、はい。皆さんそうですね。仕事でこんなことやってるよ、みたいな話とか。ね、ツイッター上じゃ、なんか全然そういう話はできないんで、はい。そういう話を、はい。やっぱりできる、カグルミートアップというか、実際に会う会は結構すごいな、という、まあ、一番の感想はそこでしたかね。
これあれなんですね。なんか最近ディス
は
コー
い。
ドで、なんか有機カップのディスコードチャンネルなんかどんどん人が入ってくるなと思ったら、ここで開催決定も、なんかそのサマーの開催報告と一緒に、オータムは今度はアートマと一緒なんですか？開催決定が、
そう
発
で
表
す
があっ
ね。
たんですね。
LT 界で有機カップ2020サマーはそうですね。開催報告の一番後ろのページで、オータムをやりますと。はい。いう報告があって、はい。11月25日に、有機カップの第2回目を、はい、やるということが、はい、発表されましたので、 いやー、すごいっすよね。初回が確か50人、ちょっと正確じゃないかもしれないですけど、50人弱、申し込まれていたんですけど、それが土曜日、同時ぐらいに、開催しますってなっていて、今時点で94人ですか？参加になっているので、なんか有機カップ、もうなんかすごいですね。勢いが。あとね、先週話していた、無限さんじゃないし、何でしたっけ？関西かぐるミートアップの、コンペもあるじゃないですか。この秋には、なんか、そういうね、コンペがすごいたくさんあって、日本の分析データコンペでしたっけ？界隈ね、結構盛り上がってきてますよね。っていう感じをね、この視聴者とか、もう2、300人来てたみたいですし、申し込み自体はね、今回、かぐるミートアップも3、400人いて、同時視聴でもね、2、300人いたので、まあね、やっぱり、ツイッター上ではね、どれぐらい盛り上がってんのかって、なんかよくわかんないんですけど、やっぱ結構ね、みんな盛り上がってるというか、好きな人は好きなんだな、みたいな、感じの、なんか、熱を感じて、熱い発表を聞いて盛り上がりましたね。
なるほど。
というのが、関東神楽会ですね。関東神楽会はちょっと次の、開催はまだ全然決まってないんですけど、機会があればまたやりたいねって言ってるんで、関東神楽会もできればまた来年とかにやれたら嬉しいなと私は思ってます。それでは、今週のカグルというので、カグルの新しいコンペが、2個来てまして、1つ目がオプティバーの、前もあったんですけど、オプティバーの2回目のコンペと言われているトレーディングアトザクローズというコンペが来てまして、ナスダック株の終わりの10分間の、オーダーブック、注文データと、あとクロージングオークションっていうのがあるらしいんですけど、そのデータから、終わり値の動きを予測する、コンペが来ていて、で、期限が12月20までのコードコンペで、タイムシリーズ API のコンペと、いうのが来てます。これはね、なんか前回は結構日本の強い人もめちゃくちゃ参加してて、すごい知見が溜まってそうなコンペだったので、ちょっとこれはなんか参加してみたいなとかって、今のところ、まだあまりデータとか見てないんですけど、思ってますね。で、もう一つのコンペが、カグルの新コンペで、ラックス AI というシーズン2のコンペが、これが来てまして、ニューイプスの、学会のコンペなんですけども、メダルがなしと、賞金は確かあったんですけど、賞金もどうだったっけな、賞金もなしか。で、メダルもなしというので、そうですね。そういうコンペが来てましたね。
そうですね。二つ目の方は、ラックスの方は、強化学習で、それで、もう埋まってるかもしれないですけど、先着30名には、一応、サーベイフォームに登録すると、30、300ドルか、300ドルの GCP クレジットがもらえたりとか、で、前半の、株式のやつも、最終的に行われるクロージングオークションセッションっていうので、最終的な、終わりの、値ですね、当日の。それを決めるための、ちょっと余計な10分間っていうのが、あるんですけど、そこを、予測するようなものです。ここら辺が、ちょっと自分もそこまで、そこに詳しくないので、あれですが、予測できる。と睨んでるんでしょうね。だから最後のところで最終的なマッチングが行われるみたいなところですね。
そうですね。確かにこれがね、予測もしできるなら、自分で投資しちゃった方が、そっか、日本からナスダックの株って機動的に買うのって、もしかしたら難しいのか、ちょっとよくわかんないですけど、そうですね、そこがもし予測できるならすごいですね、少しでも。評価指標は MAE、確か調整済みの、株価というか、値みたいなやつの MEAE なので、 まあ、そっか、そこが高くなるか安くなるかみたいなのを多分、ダイレクトに当てに行くんですかね。多分。はい。で、そっか、ここに書いてないんですけど、あと、新しくアナウンスされたコンペとして、有機カップが、あるんですね。有機カップはそうですね。さっき話した通り、11月25から、の、そっか、ワンデーというか、9時半から19時ってなってるので、どうなんだろう。8時間、前は8時間だったんですけど、今回はコンペが10時から18時なので、コンペ自体は、何でしょう。データ分析できる期間は、8時間ですね。で、その前に、お題の説明が30分間と、表彰式とか開放共有が1時間あると。いうので、で、前回はカグル上でやってたんですけど、今回はアートマカップと共催なの
あ、なる
で、
ほど。
アートマカップ共催というか、さんがいつも使っているぐるぐると、いう、コンペのプラットフォームでやりますと。で、詳細なアナウンスはディスコードで行うので、そうですね、参加申し込みを表示されるディスコードで参加をお願いしますと、いうことですね。では、こんなとこですかね。今週の、カグルというか、今週の分析コンペネタですね。では、最後ですね。お便りのコーナーなんですけど、そうですね。これ前回の放送直後に、何でしょう。もらったんですけども、池内さんという方からですね、今回の音楽生成 AI のお話、自分も気になっていたので、面白かったです。ところで、お話の中でこの番組のノートやディスコードがたまに登場しますが、リスナーが参加できるものでしょうか、なのでしょうか、と。いうので、そうですね、ディスコードはちょっとここにリンクを貼ってあるんですけども、私のブログとか、もしくはツイッターとかで、ディスコード参加のリンクを置いてますので、そこから参加してもらえればというところで、最近、また少し私とかレゴンさんが今、たまに書き込み出しているので、そうですね。まあ、ここで、ちょっとした話とか、できたら嬉しいなと思うので、ぜひ、リスナーの方とか入って、書き込みとかね、盛り上げてもらえたら嬉しいなと思っています。で、番組のノートについては答えてなかったですね。番組のノートは最近は全然書いたりしてないですよね。
そうですね。まあ前のところで、まあなんか小ネタというか、まあ別に話せなかった、話さなかったぐらいで、なんか後からちょっと書いとこうかなぐらいで、なんかお互いに交代で書いてたりしてたんですけど、最近は特に、まあ、書いてないので、まあ過去の、ものがとりあえず残ってますね。で、あと
そうで
もう一
す
つ
ね。
ディスコードのは一応、ヌメライの方でも一応、ヌメライジャパンっていうディスコードのサーバーがあって、まあ、たまに自分がその、なんだ、イベントというか、黙々会やってるとか、そっちの方で開催してたりとかで、で、一応そのヌメライの情報も、一応、こっちのカグルの、その、自分たちのディスコードでもヌメライチャンネルがあるので、まあ、そこから招待リンクとかで飛べるようにはしてあるんで、まあ、なんで、とりあえず、そうですね。自分たちのディスコードに一回入ってもらえればっていう感じですね。まあ、ちょっとディスコードの方も、なんか、いらないチャンネルもなんか増えてきた気がして、ちょっと整
そう
理し
で
た
す
い
ね。
感
ちょっ
じもしま
と
す
分
が。
かりにくいかもしれないので、シンプルにね、ある程度整理できたらいいですね、ディスコードの方。
ですね。
そんなところですね、今日のネタとしては。あと、まあ、最近のネタとしては、ツイッターの、サークル機能でしたっけ？それが、この度といいますか、もう廃止になるということで、まあ、自分の見せたい人、確か150人ぐらいでしたっけ？それに、投稿を見せるみたいな、サークルっていう機能があったんですけども、それが10月31日で、終わるという、何でしょう。これはもう公式にアナウンスがされていたので、まあ終わるんじゃないかなというところですね。
あれ、これとコミュニティっていうのは違うんですか？
コミュニティはまた違いますね。 ああ、そっか、そう、そうですね。コミュニティもありますもんね。
うん。
サークルはもう個人個人が設定するもので、で、
は
私の投稿をレゴンさんにさ、自分で勝手にサークルに入ってもらっ
ん、
て、
はい。
その入ってもらった何人かだけしか見れないっていうのがサークル
あ、あるんで
なん
す
です
ね。
ね。
はい。
はい。
うん。
そうですね。うん。結構ね、なんか、使ってる人は使っている機能なので、どうもならないのかもしれないですけど、
うん。うん。
そのね、書き込みがどこにみんな行くのかなっていう感じですね。
はい。
あとはね、ツイッターが有料化すみたいなのは、なんか、今週何回か言われてたんですけど、まあ、それは
うん。
ツイッターが否定していたので、
うん。
まあ、おそらくね、有料化ではまだしないんじゃないかな、みたいなところで、はい。なんか、ツイッターがどうなっていくのかなっていうのはね、気になりますね。
うん。
はい。今日は、こんなとこですかね、今日は。
自分の機械学習系のネタでは、はい、そんなないですね。はい。
それでは、そうですね。これで、はい、終わりたいと思いますので、はい。またね、よろしければ、はい、お便りなので、こういうテーマ話してほしいとか、もらえれば、はい、と思います。はい。それでは、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい。はい。ありがとうございました。